はい、ゆる言語学ラジオ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは何でしょう。
はい、本日は前回ね、こう英文法やったと思いますけど、うん、それのまあ第2弾をやっていきたいと思います。今回のテーマは助動詞
でいきたい
と思います、はいはいはいはい、
タイトルが何でしたっけ。
カタルシス英文法と。
カタルシス英文法ね、はい、前回と違うっていう。
前回ね、こう学び直し英文法とこのたまってたやつがいたと思うんですけど、はいはいはい、ダサいんでね。
そうですね、
非常に、
はい、ちょっとこれダサすぎるから、もっとキャッチのタイトル考えると学び直し英文法は引きがなさすぎる。
そうですね、はい、
カタルシス英文法にした、
ね、そうですね。没案もねあったんですけどね、
いろいろね、なんか何でしたっけ、はい、絶頂英語、
はい、絶頂イングリッシュ
ですね。絶頂イングリッシュ、
はい、いろいろ考えたんですけどちょっと刺激的すぎるということで、
やっぱ一番いいですね、カタルシス英文法ぐらいのね、はい。まあ、ということで前回は多分編集でめちゃくちゃ無理やり口ではめっちゃ学び直し英文法って言いながら
そう
カタルシス英文法で
多分ね、皆さんのラングでは学び直しって聞こえたと思うんですけど、
そうです、ね、
僕としてはカタルシスって発話したつもりではありました
あ、難しい話なんですか、パロールみたいな。
そう、まあ、僕 の, あのパロールでは
パロールでは、
ね、学び直していったと思うんですけど、うん、そう、多分皆さんのラングは、まあ、それをね、こうカタルシスっていう風に聞くラングがなかったんでしょうね、
う
ん、
そうですね、はい、人のラングのせいにできるの便利です自分の言い間違いを人のせいにできる。
そうそうそう、皆さんそういう音素を持ってないと思う残念ながら、はい、
こうやって無駄遣いするためにね、ありますね、夜言語学ラジオが学んだことを、
はい、はい、
まあ、ということで、学び直し英文法、改めカタルシス英文法のコーダーを、はい、今回は第2回でやって、
はい、ね、前回もこう時制がなんかこう過去分詞とか、うん、ごめんなさい、現在完了とか過去とかっていうのが、
うん、
こう実はシンプルな概念で記述できるよっていう話をして、うん、カタルシスを味わっていただいたと思うんですけど、
そうですね、
今回も またカタルシスをガンガン味わってもらって、
うん、
絶頂してもらえればと、
うん
うん、思います。
いや本当にね、カタルシスっていうと大げさに聞こえますけど、
はい、
やっぱありますもんね、そのずっと溜まってた鬱憤、
うん、
16歳とかの時から、
はい、
下手すると中学生から、なんなん現在完了って、
はいはい、
その時勢いるみたいな気持ちだったのが、
はいはい、
ああそういうことなんだっていう解放される喜びがあるので、うん、カタルシス英文法はね、合ってるタイトルだなと思います。
お、頑張っていきましょう。じゃあ
皆さんもカタルシス味わってください。
はい、はい、ということで、じゃあ、助動詞ですね、
うん、
また聞きましょうか。堀本さん、助動詞ってどういうイメージとか、どんなこと知ってます、英語の助動詞っていうと。
なんかマストとかシュドゥとかでしょ。
はいはいはい、
が助動詞だな。
うん、そうですね、
うん、
はい、あの助動詞ってちょっと今回ですね、大きく分けて2つに分類したくて、
はいはいはい、
1つが補助動詞、そしてもう1個が擬似補助動詞。
補助動詞って何ですか、はい、擬似どう書くんですか。
補助動詞の法っていうのは法律の法ですね、
うん、
で、これはまあ専門用語で、法っていうのはあのですね、英語にするとムードというんですけど、
ほう、
はい、あのなので補助動詞っていうのは英語にするとムーダル、オーグズ、ん、ムーダルオーグゼアリーバーブ、
全然入ってこないな。
オーグゼアリーってのは補助のって意味で、まあ、要はオーグゼアリーバーブ、バーブっていうのが助動詞ですね、
はいはいはい、
でムーダルっていうのはムードのまあ形容詞形なので、
はいはいはい、
つまりムードの助動詞だと言ってるんです、
うん、
でこのムードっていうのが何なのかというとですね、うん、言語学的なムードの定義としては、その話し手の主観やまあ感覚などがこう入り込んだ喋り方みたいなものだと思ってくれればよくて、
うん、
簡単に言うと主観的な話だと思ってくれればいいです。つまり、助動詞の中には主観的なやつと客観的なやつに分かれてるんですよ。
すげえ、早速そうなのっていう感じが出てきました
そうなんです。このね、ちょっとムードっていう法っていうのをちょっと知らないと、
うん、
なんだろう、気づけなかった概念だと思うんですけど、
はいはい、
補助動詞っていうのは can とか must とか、
うん、
should とか、さっきおっしゃったような、
うん、
ああいうなんかザ助動詞っていう見た目の、はいはいはい、あれが補助動詞ですね。
あ、ごめんなさい、字どう書くんでしたっけ。
法律の方です。
法律の方でムード、
はい、法律の方でムード
なんかそれもなんかもうおーってなって
そうですよね、
イメージと違うなっていう。
そうそうなんですよ、あのね、うん、刑法とか民法とか、なんか、うん、あの憲法とか法律とか、はいはい、あのね、そういう法っていうね、イメージが強いと思うんですけど、うん、ね、じゃないです、あの主観だと思ってくればいいです。
へ、
主観助動詞です。
なるほど、
ムード助動詞っていうのは、
はいはいはい、
はい、でそれ以外の擬似補助動詞っていうのは、要は be going to とか、
うん、
have to しなければならないとか、うんうん、out to、 何々すべきだとか、はいは
いはい、2語以上ってことですか。
そうですね、あのだからザ・助動詞ってやつらってやっぱ1語じゃないですか、
うんうん、
だけど2語以上で、まあ、同じ意味を表せるって言われてるやつらは法助動詞ではないと、
はいはいはい、
だから、法助動詞っていうのはこの、ね、さっき言ったようにザ・助動詞なんで、
うん、
こう特権的な感じなんですよね、助動詞界の中でも、うん、こう本物って感じがして、
うんうん、
疑似のやつらは、まあ、ちょっとそういう位置にはいないというふうな区別をしてもらえればいいかなと思います、うんうん、はい、これここまでがまあこの助動詞の中での分類の話でした、
うんうん、
はい、で、早速やっぱ受験とかで気になったのって、なんで1個の助動詞が複数の意味を持っているかっていうことだと思うんですよ、
はいはいはい、そうですね、
あのなんだ究極的に言えば、
うん、
キャンができるとしうるを持っているのはなんでなのかとかね、うんうん、でこれをちょっとまあ説明していきたいと今から思います、はいはい、あの助動詞にはですね、これまた2つの意味に分類できるんですよ、
うんうん、
それが根源的用法と、
うん、
命題の外然的査定用法と呼ばれるんですけど
もう1個も覚えられないですもうさっきの法助動詞ですらちょっと覚えるのだるいなっていうところだったんですけど、
はい、大丈夫です、言い換えますから今、
はいはいはい、
根源的用法っていうのはつまりもともと最初に持ってた意味ですね、
はいはいはい、
で命題の外然性査定用法っていうのはつまり推量です、うん、話し手がその、述べた分の出来事をこうどれぐらいのパーセンテージで起きると思ってるのかを示す用法だと、
うん、
これね、この分類すごい便利で、
はいはい、
要は助動詞ってのは根源的な意味、つまり can だったらそのできるみたいな意味を持つと、
うん、
推量の方も覚えられると言ってるわけですよ。
はあはあはあ、
根源的用法から派生して、
はいはいはい、
その命題の外然性査定用法が出てるんで、
だからこのラジオでね時々その英語トピックありますけど、
はい、
多義語の回とか、
はい、
この、カタルシス英文法の回もそうですけど、これって結局根本的にはこうで、
はい、
あとは全部それに伴うものなんだよっていうパターンなんですけど、これもそれでいけるん
です、ね、それでいけるってことです、はいはい、つまりその助動詞に対して1個の意味を覚えれば、
うん、
まあ、分かるようになるということをまあ提案してい
きた
いと思ってます。はい、ちょっと具体的な助動詞見ていきましょうか、う
ん、はい、
じゃあまずは will からいきましょうか。
はい、
あ、ごめんなさい、その前に具体的な助動詞の前にもう一個だけいいですか。
はいはい、
助動詞に関してもう少し補足するとですね、
うん、
助動詞ってもともとですね、その11世紀ぐらいの古英語の動詞をもとに作られてるんですよ、法助動詞っていうのは。
すげえ。
だから逆に言うと11世紀より前っていうのは助動詞はそこまで発達していなくて、
はいはいはいはい、
で例えばあの時制の時にあった will、
うん、
で、その未来の意味を表すとあったんですけど、
うん、はい、
だからその古英語のところ、つまりその助動詞が出来上がる前っていうのは未来形っていうのはその will を使ってなかったんですよね。
へえ、うん、何を使ってたんですか。
ちょっとごめんなさい、僕もこれ勉強不足で、
うん、
ちゃんと分かってないんですけど、ラテン語とかだとその確か未来形があったし、はいはいはい、あとはその未来形っていうのを仮定法現在で表現していたこともあったみたいで、仮定法現在ってのはこの次の回の仮定法のところでちゃんと話しますが、
うん、
まあ、そういう特別な形を使って未来形を表してた、はいはいはい、だからこう時条件の副施設の中では未来形の未来のことも現在形っていう、
うん、
なんか例えば、It will rain tomorrow っていうのも、
うん、
When it っていうと tomorrow、rain tomorrow とwill は入れちゃいけないよみたいなことになったと思うんですけど、うん、
はいはい、
あれはなんかその名残みたいですね。
へえ。
その when とかの中でとか if の中で未来のことでも will を入れないのは、
うん、
そういうその古英語の時の will 使ってなかった時代の名残が残ってるみたいです。
へえ。すげえ、そんな1000年前とかのものが残ってるんですね。
そうそうそうそう、みたいですね。だから will っていうのはその willam っていう望むっていう動詞から作った助動詞だし、
はい
はい、can っていうのは多分ね、苦難って読むのかな、 K-U-N-N-A-N と、これは知っているっていう動詞なんですけど、
へ、
ここから作られてるんですね。
あ、そうなんだ、助動詞って昔からあじゃなかったんですね。
そうなんですよ、
作られた
んですね、動詞から無理くり作っていて、だからですね、 can っていうのは実は語源的には英語の know と同じ語源なんですよね、
うん、
よく見るとその know も can も K と N 入ってるんですよね。
本当だ、
know って K-N-O-W なので、
うん、
それあれだから実は一緒で、
うん、
つまりそのやり方を知っていることが CAN のもともとの本質だったみたいですね。
ふーん、なんかそれもちょっと示唆に富んだ話ですよねこのラジオで何回も出てきてる、
はい、
分ける
は、
はい、ソシュールが言っている通り分類する、
はい、
分けることができることが分かっていることだという話に通じますよね。なんか
そうですね、確かにね、
知っていることはできることだみたい な、
うん、
なんかそういう示唆に飛んでることが出てきていいですね
そうですね、
語源みたいな探ると、
そう、まあ、もう一個ぐらい言うとですね、うん、オウトトゥっていうやつやったと思います、
はいはい、
これ should と同じ意味だと、
うん、
できるすべきだと、そして何々のはずだっていう意味を持つっていうの、
うん、
これはですね、追う あの、うん、追うっていう意味の OWE、
うん、
あの何々する責任を負うとか借金を負うとかの追うっていう、はいはいはい、あれの過去分詞からできてるみたいです。
なるほど。
確かに音的にね、追うと追うとって似てません？
そうですね。
そうだから、あそこはつながりがあるみたいですね。
はいはいはい。今追うの説明が追うだったせいで入ってこなくな
った。ダジャレみたいになっちゃうんですけど追うの意味は追うなんでね、そう分かりづらいんですけど
はいはい
はい。
嫌ですね、そのダジャレ、うん、ダジャレが非常に発生してしまうちなみにあのさっきもう諦めたんですけど、これ言うの、はい、言うタイミングなかったんで、はい、あの法助動詞の説明の時に、はい、こうなんどういうことなんですよって時に僕法って言ってしまったあーこれ意図せずダジャレになってしまったやつだと思って、それ言おうと思ったらもう次の話してたんで諦めた
ごめんなさいね、ちょっとつい縦板に水で喋っちゃってごめんなさいねはい、じゃあというわけで、うん、具体的な助動詞見ていきましょうか。
はい、
はい、じゃあ will からいきましょうか。
はい、
さっき言ったようにその will っていうのは望むっていう動詞からできていて、
うん、
だからやっぱりこう意味的にはね、こう意思がつこうある、うん、
はいはい、
でもうなんか絶対やるぞみたいな、うん、そういう時に will を使うんですね。
うん、
ですから、まあ、その意思用法ってやつ、なんか例えば I will do my best みたいな、
はいはい、
あの俺はベスト尽くすぞみたいな時のやつ、うん、用法がまず根源的にあって、うん、でそれから、まあ、あのちょっと事前のところで話しましたけど、未来って意味も持ちましたけど、
うん、
あとこう何々だろうっていう意味 だというふうに教わったじゃないですか、
うん、
ただね、あれその訳語的にね、だろうだとなんかこう弱い感じしますけど、
うん、
さっき言ったように will っていうのは 100% やってやるっていう、
はいはい、
そういう法助動詞なんで主観が入ってるので、
ほうほうほう、
あまりその客観的にその本当にそのだろうって言えるような時には使わないんですよ。
へ、
話し手がこう主観的にこれは絶対こうするだろうっていう時に使うものみたいですね、う
ん、じゃあ It will rain tomorrow は、
はい、
明日雨踏んだろうっていう気持ちが入ってる、
ね、少なくとも話し手はかなりそれに確信を持ってる時しか使わないみたいですね。
なん
か、なんか多分 雨降るっぽいよみたいな時に、
うん、
It will rain tomorrow とはあんまり言わなくて、
うん、
いやこれ降ると思うぜみたいな時に、はいはいはい、使ってるみたいですね。
なるほどなるほど。
will には他にもその習性とか習慣の用法っていうのもありまして、
うん、はいはいはい、
これなんかご存知ですか？
いや全然何にも覚えてないそんなんやったっけっ
ていう。例えばなんですけど、アクシデント will happen とか、
うん、
事故ってのはどうしても起きてしまうものだみたいな。
へえ、そういう使い方するんですか will。
そうとかね、people will talk、 人は話す習性がある、つまり人は総じて軽口だみたいな、
へー、
ような用法もあるんですよ、
はいはいはい、
ことわざっぽいあの使い方ですけど、
うんうん、
まあ、これもつまりそのアクシデントっていうのはまあこう防ごうと思ってもアクシデントがこうなんかこうまるで意思を持ってるかのようにどうしても起きてしまうようなことをまあこう例えて言って使ったところから発展した用法みたいですね。
それ will なしじゃダメなんですか？アクシデント happens とか。
ああ、まあそれでもいいと思いますよ。そのたださっき言ったように法助動詞なので、
うんうん、
will を入れることで話しての主観だっていうニュアンスが乗るってことです。
あ、なるほどね。
はい、
なんか永久不変のなんとかみたいなやつじゃなくて、
そうですね、
割とそういうもんだよっていう言ってるイメージになる、
は
い、
アクシデンツハプンだとさ、ね、普遍の真理みたいな、
うん、
その常に起こるものだっていう意味は乗るんですけど、
うん、
客観的なものにはなりますよね。法助動詞を使わないよりは
ニュアンスですね。
そうですね、
なるほどなるほど。
だからその be going do と will が一緒かっていうと違うんですよ、
うん、
本当はね、
うん、
同じ意味の単語っていうのは普通あの素集論の時にありましたけど体系をなすので、
うん、
違いが絶対にあるはずなんですよ、
うん、
でまあ、 あのここから出てくる例えば can't be able to とか、
うん、
must と have to とかもそうですけど、
うん、
全部話し手の主観が乗ってるか客観なのかの違いなんです。
なるほどなるほど。
だから will っていうのは主観が乗ってるし、
うん、
be going to っていうのはこう客観的に見て、
うんうん、
あの例えば、天気予報とかで雲の量が多くてデータ的に客観的に明日は雨が降りそうだっていう時には、be going to を使うしとか、まあ、あの予定だっていう意味を持ってるので、
はいはい、
そのそういうこう外からこう決められたなんだろうスケジュールみたいなので、
うん、
明日はそういうことが決まってるとかって時は、
うん、
be going to を使うんですけど、うんうんうんうん、自分が明日これやろうと思ってるとかって時は will を使うみたいですね、
うん、へえ、それ教えてくれてもいいのにえ、文法書とかに書いてないですよね、その話は。
まあね、でも予定であるっていう訳からそういうことが、まあ、一応導き出そうと思えば導き出せると思うんですけど、
は
い、
多分それはやった記憶あるんですよ、はい、next stage とかでその be going to は予定、単なる予定の時には使うけど意思の時には使わないみたいな、
うんうんうん、
じゃなくて今の話だと大きく分けて二分されてて、
はい、法助動詞と
法助動詞と疑似法助動詞、だからその、
はい、
主観的なやつと客観的なやつがあって、
はい、
複数語のやつは客観的なやつなんじゃないですか、
ん うんうんうん、
っていうことを教えといてくれる。
ああ、その二分法をね。
そうそうそう。
まあそうですね、そう。そうなんですけど。
個別で覚える必要なかったなって思いました。
そうなんですよね。だからここから法助動詞とそれから擬似法助動詞にそれぞれこう分けて説明していくんですけどね。うん、まあそう知っておいたら楽だっただろうなとは思いますよ、うん、僕も。
うん、
なんで教えてもらえないのかは分からないけど。
まあそれは永遠の謎ということで。はい、
そうですね。はい、じゃあ次キャン行きましょうか。
はい。
はい、キャンってのはこうイメージとしてはいつでも起こり得るっていうのがまあその根源的なイメージだと思ってくれれば、うん、ちょっとまああのさっき知っているからできたよとは言ったんですけど、はい、まあ、根本の部分はそのいつでも起こり得るだと思ってくれれば分かりやすい、
うんうんうんうん、
つまりやろうと思えばいつでも起こり得るのが能力の用法、つまり僕は例えば泳げる、I can swim みたいなものだし、ある事態がいつでも起こり得る、つまっていうのが何々しうるっていう水量の用法。
はあはあはあはあはあ。
例えばそのだから水量用法で言うと、うん、The story can be true みたいな、
うんうん、
その話は本当ではあり得る、まあ本当かもねみたいな時も、うんうん、つまりその本当だっていうことがまあ起こり得る。
いつでも起こり得るっていう、
起こり得るだろうなっていう時に使う、
はいはいはい、元の意味からそれも出てきてるて、
ね、そうですそうです。だからその根源的な用法はいつでも起こり得る、
はいはいはい、
であって、まあ、そこからそのできるって意味になって、うん、でそのいつでも起こり得るっていうのから、その何々しうるというような意味も出ましたよね、う
ん、
と。
へえ、あ、だなんかそっか、あのキャンって多分中1とか中2とかになるじゃないですか、
はいはい、
でその時にできる時にいますって、
うんうんうん、
多分習い方の順序としてはその後になんか起こりうるみたいな意味でもあるよって習った気がするんですけど、はい、うん、イメージとしてはどっちかというと後者の方が根源的な意味に近そう。
そうですね、
いつでも起こり得るっていうのが主な意味で、
うん、そうですね、
そっから両方出てきてるって
ことですね。うんうんうんうん、そうだから、まあこう覚えてしまえばね、わざわざあのいろんな意味を一生懸命それぞれ暗記する必要はないかなと思いますけど、
ね、う
ん
うん、そう
だね。あとね、キャンに関してもう一個言いたいのが、そのキャンとキャンとできないとできるですね、
うんうん、
があのすごい知っておきたいこととしてですね、
うん、
キャントの時って T ってそんなに強く発音されないんですよ。
あー、言われてみるとそうか。
でキャンの時も当然ですけど T なんてないので、うん、どっちもキャンって言ってるんですよ、
うんうん、
キャントもキャンも、
はいはいはい、
じゃあネイティブはどこで聞き分けてるかってご存知です？
ね、いや知らないけど当てられそう。
おお、
だから多分前後の関係なんですよ。I can get it. I can't get it.、うん、これ。あ、ちょっとあれだわ。can のアクセントの位置が。
はい。
あれ ?I can get
it. アクセントの位置って言っても1音節だから、あにしか置けない。
あれ本当か、そうそう。あれ、え、I...
音節は1個ですよ。can とも。
can ってなんか上がってないですか？そんなことないか。
ああ、ね、でもおし、そうそう、そういうことで、うん、要はその can との時のあってのは強いあで、can、うんうん、の時のあは弱いあなんですって。
ああ、そっか、そうか、そうか、そういう違いなんだ。
can't っていう時は、
うん、
あの t は弱いんだけど、うん、あが強い、うん、だからそれで判別してるんですよね、ネイティブは。で、その普通の can の時はその I can みたいな弱いあで、
うんうん、
そのこう、あ、これはじゃあ肯定の方なんだみたいな風に聞き分けてるみたいで、うんうん、
あ、本当だ、 I can get it、 I can't get
it、 あ、そうそうそうそう、はははは。だからその T 待ってるとリスニングで永遠に聞き取れるようにならないっていう、そうですね、はい、面倒い問題も持っている。
なるほど。
そう、これちょっとまあ付け足しで関係ないけど付け加えたかったやつです、うん、はい。で、あとはまあ be able というのは違いですけど、はいはい、これもさっきと一緒ですよ。つまり本人が実際にやれた実績があるかどうかは話にしてなくって、
うん、
俺は逆上がりできるんだよとか言ってるときは can を使えばいいし、
うん、
実際にできたことがあれば、be able to を使えばいいと。
なるほど、なるほど、
いうことです。
は
で、そうなるとですね、その could do がどうして過去の可能を表せないかももうこれで分かってくる、
うん、
can の過去形の could っていうのは、うん、過去にこういうことができたっていう意味をほとんど基本的に表さないんですよ。
は
ー、表し使わないじゃないですか。なんか逆上がりできたっていうときに
本当だ、 I could って言わないですよね。
そう
ですね。そうか。
それはどうしてかっていうと、過去にできたならできた実績あるから be able to でいいじゃんっていう話ですよね。
うんうんうんうん、ああ、お、本当だ。え、めっちゃいい話だ、それ。
そう、過去の時点で、例えばなんですけど、そのやれたことがないけどやれると思ってるとかだったら、まあ、例えば could を使うケースあるかもしれないけれども、
はいはいはい、
大体過去にできたっていう時って実際にできて実績があるので、
はいはいはい、
だったら、まあ、それをその主観的に過去できたと思うっていう風な言い方よりは、客観的な擬似法助動詞を使って be able to で、まあ、was able to、were able to とかっていう風に書いた方が、
へー、
まあ、普通ですよねと。
でもなんかあの困ったおじさんいるじゃないですか、できたこと一回もないのに、はい、いやいや俺やればできたからみたいないや全然その大学受験とか余裕だったからみたいな、はい、別に俺高卒だけど東大行こうと思えば行けたしっていうおっさんいると思うんですけど、はい、あの人はクドゥですよね。
はい、そうですね、おっしゃる通りでそして仮にその人がクドゥを使って俺は大学受験ができたんだけどねっていうと、うん、ほとんどのネイティブは実際にはできたことないけどできたらいいなっていうふうに解釈します。
なるほど、なるほど。
これが仮定法と呼ばれるやつなんですけど、まあ、これちょっと詳しく話しますけど、多分なんか彼がクドゥを使って大学受験俺受かってたのにっていうふうに言ったら、うん、アメリカ人の人はかわいそうにっていう風に反応すると思います。
へえ、じゃあもう次この困ったおじさんに出会ったら、おクドゥ、クドゥのおじさんだ、
家庭法おじさん
2つ名付けられますね。
はい、ということで今日は、Will と Can、うん、この2つの動詞の意味と、それからその助動詞がいつからできたっていうこと、うん、そしてその前に補助動詞と擬似補助動詞っていう、こう分類があって、助動詞には根源的用法と命題の蓋然性査定用法があるって話をしてきました。
もうすごいいいですね、絶対覚えられない蓋然性査定用法ですか、はい、命題の蓋然性査定用法
めっちゃ簡単な言い方をすると、うん、助動詞は主観と客観の2種類に大きく分けられて、はいはいはい、その主観助動詞の中には元々の用法とそれを応用した推用用法があるっていう話でした、
ね、うん、そう言ってくれよって感じありますね
あのカットしてください、さっきの、ね、
まあしませんけど、
はい、う
ん、
ということで次回以降はその will と can 以外の補助動詞の意味、うん、とあのそしてその根源的な用法ですね、うんうん、あのそれぞれがコアの意味、どういう意味を持ってたのかっていうのを話していきたいと思います。
はいはいはい。ちなみにあの法律用語でベーバーの概括的恋っていうのがあるらしいです
あ、似てますね、
似てますよね、うん、
命題の蓋然性査定用法ですか、ね、
似てますよね、
うん、似てますね。
ちなみにベーバーの概括的恋が何なのかは知らない響きがかっこいいから覚えた
でしょうね
っていう補足情報でした、
はい、
ということでじゃあ今回も終わりですかね、はい、こんな感じでね、はい、じゃあ次回またこの続きを見ていきたいと思いますので、引き続き見ていただければと思います。
次回もカタルシス満載です。
カタルシス英文法ですからね
、はい、
ではまた次回も見てくださいね。ありがとうございました。